皆さんおはようございます。先週、クリスマスのご準備をそれぞれの担当の方からいただきまして、センターピースやそれからツリーや玄関のところにもイルミネーションが飾りも少しずつつけられてまいりまして、クリスマスの雰囲気が整ってまいりました。今日からクリスマスアドベントに入るわけでありますが、アドベントの日には第一に必ずこの68番久しく待ちにしを歌うんですね。皆さんあんまりそういうこと気になさらないかもしれませんけども、皆さん9年間つまり私がここに来させていただいてからアドベントの第一週がこの久しく待ちにしで始まるんですね。クリスマスなんだなという思いを込めて歌わせていただきました。お祈りもありましたようにこの4週の待ち望みを大切な時として何かとこのいろんなことが気づかしいことがあると思いますけども、どうぞクリスマスの良き備えをさせていただきたいと思います。クリスマスはね、クリスマスが来たからクリスマスがお祝いできるとは限らない。決してそうじゃないんですね。備えなくして私たちのところにおいでくださったイエス様をお迎えする霊的な備えが静まりがなくしてですね、私たちはクリスマスを迎えることができません。クリスマスが千度来たとしても、我が心の中にキリストが生まれたもことなければクリスマスは来てないんだという、アンゲルス・シレシウスという人が作った詩があるんですけどね、そんなことを歌った詩があるんですが、本当にそうだと思いますね。今日から始まりますアドベントですね。どうぞ一週一週を大切にし、またこのアドベントは来臨の週を待ち望むという年末に向かっておりますけれども、週末の再臨の週を待ち望むという時でもあるんですけどもね、どうぞ喜びのクリスマス、希望のクリスマスをですね、皆さんと共にお迎えしたいと思うわけでありますね。で、今読んでいただきましたヨハネの一章一節から、有名なヨハネの福音書の第一章の出だしでありますが、ヨハネはクリスマスの物語を書きませんでしたね。ルカやマタイのように。だけども、この独特のヨハネの福音書の書き出しという、このところはまさにクリスマスのメッセージなんです。クリスマスの備えにふさわしい箇所なんですね。そこが選ばれておりまして、非常に嬉しく思いました。ヨハネはその福音書の冒頭で、すべての人を照らす誠の光があって世に来たという、これはまさにクリスマスのメッセージでございます、ね。イエス様の誕生のことをこの言葉で紹介しているわけであります。この光として来られたキリストを信じ受けるときに、私たちは罪許され救われ、神の子としての素晴らしい祝福、その特権、資格に預かるのだというのでありますね。少しだけまず最初にですね、このところを簡単に見ておきたいと思います。はじめに言葉があったという、この出だしです。ちょっとびっくりです。なんと哲学的でありましょうかと。分かってのわからんような。これ有名な言葉なんですね。昔国会で。はじめに3億円ありきだって言ってね、田中角栄さんが糾弾されたことがあるんですけど、その時に用いられた言葉であります。はじめに言葉があった。これがオリジナルであります。ヨハネはイエス・キリスト様のことをはじめに言葉があったと言って、このイエス様のことを言葉、来たるべきキリストを言葉とこう表現するわけでありますね。一世紀末にはキリスト教はすでにユダヤ人の世界だけじゃなくて、アジア、ヨーロッパ、北アフリカの異邦人世界まで広く伝わっておりました。で、そこはギリシャ文化の世界なんですね。ギリシャの文化、文明は当時の世界の人たちの考え方や 生活に大きな影響を与えておりました。旧約聖書はヘブル語で書かれております。ヘブル文化、ヘブル民族の中で生きる人々、ユダ人のために、イスラエル人のためにヘブル語で記されましたが、新約聖書は当時の世界の共通語でありますギリシャ語で書かれているわけですね。今の時代だったら英語で書かれたかもしれません。それはキリストの福音が当時の世界、ギリシャ文化にある人たちに焦点を合わせて記されているからであります。そしてこの時からこのキリストの福音というのは全世界の人々に述べ伝えられるという、その神様の意図がそこには現れているわけでありまして、ここに神様のご配剤があるわけでありますね。ヨハネはキリストを証拠するために言葉というこの鍵になるような句を用いました。ギリシャ語でご承知の方だと思いますが、何て言いますか。そうですね、ロゴスと申します。ロゴス、聞かれたことあると思いますね。言葉っていうのは聖書の言葉、ギリシャ語でロゴスなんです。ロゴスで、ロゴスということはどういうことかと申しますとですね、本来宇宙と世界を成り立たせ、これを動かしているもの、例えばそれは法則であるとか原理を指すという、そういう言葉なんです。それがロゴスなんです。世界を作り、世界を動かしているそのもの、その原理、法則、それをロゴスという言葉で当時のギリシャ人は用いた。ところがヨハネはね、このロゴスを神のロゴスとしてのキリストに当てはめ、この宇宙と世界を成り立たせて、これを動かし保っているのは法則でも原理でもない、それは人格を持たれる生ける神様である。そしてそれは父のもとから使わせて来られたイエス・キリストなんだということを言ってるわけですね。ゲノムと聖書という本が今出ているんですね。アメリカのコリンズという、偉大なこの遺伝子の、この今世界の最先端の科学は遺伝子なんですね。遺伝子研究なんですね。この遺伝子研究の世界的なリーダーなんです。有名な人で、影響力ある人です。コリンズという人ですが、この人がね、ゲノムと聖書という本を書いた。それが日本語に翻訳されて NTT 出版、一般の 書店から出されております。現代科学で宇宙を探り、また人間の遺伝子研究を進める中で分かってきたこと、それはこの宇宙がですね、進化してできたなんてことを、もちろんこのクリンズは進化論も同時に受け止めているわけでありますが、しかし進化論だけではどうしようもない、偶然に宇宙ができたな、保たれているなんていうことは全く非科学的でおとぎ話のようなものだよ。辻褄が合わない。だから進化論というのは完成された論理のように思いますけども、これは仮説であり、また非常に難しい問題がいっぱいあるところの問題の論なんですね。むしろそうではなくて、背後に人間を作られた、宇宙を作られた偉大なこの理性、人格が存在すると考えるほかないということに、この人は行き当たります。科学を研究、特に自分の専門分野である遺伝子研究を進める中で、本当にそのことをですね、科学的に彼は、いよいよですね、本当に神様がいらっしゃる。そう考えざるを得ないっていうね、そういう結論に至るわけでありますね。そして聖書を読みですね、彼は信仰の告白をしたんです。これはアメリカでね、科学者の間ですごくショックを与えた。私読んだわけじゃないんです、実は。書評はいろんなものを取り寄せて見てるだけであって、またそれでインターネットで調べたんですけども、ちょっと買おうかなと思うので、ちょっと高いのでね、よく。 またその内容がね、ちょっと遺伝子の専門的なことが書いてあるので、わかるかどうかね、ちょっとこの手をつけないわけなんですけども、そういうことだそうですよ。考えてみればね、歴史の中の偉大な科学者が起こりましたけども、パスカルでアインシュタインであれ、ニュートンであれですね。ニュートンは科学の論文を、科学書を書くよりも、ニュートンとしては信仰書の方がたくさん書いてるんですって。驚きですね。科学者としての良心を持って帰れば、生ける神様を信じていたんですよ。皆さん、2000年前から、